こんにちは、スリーです。今回は日本テニス界に起きているサービスに対する3つの現実についてお話していきます。どうぞ最後までお付き合いください。まずですね、私が作成したサービス動画というものがあるんですけど、そもそもですね、なぜこのようにサービスについて動画を撮ろうと思ったのか。ここからね、お話していこうと思います。当然ですね、読者さんからね、サービスの質問とかになったりね、困っているなぁと思ったので、動画にしたらね、わかりやすいんじゃないのかなって思ってね、作ったのはそうなんですけど、実はですね、その以前から、サービスについては、ちょっと気になったことがあったので、いつかですね、このように動画やね、そういう形で、ちょっとね、提供したいなというのは思ってました。でですね、そのサービスのね、動画を撮ろうと思った、きっかけっていうのが実はあるんですね。まずそのことからね、お話していこうと思います。それはですね、日本のテニス界に本当に起きているね、縮図だと思った出来事でした。これは、ある草トーナメントに行った時がね、きっかけでした。草トーナメントっていうのは、一般の方でもね、出れる、テニスの大会なんですね。で、ちょうど私が見に行ったのはダブルスでした。地元のね、大会で、私自身はその時は試合には出ずにですね、友人が出るということで、奥さんの2人でね、見に行ったんですね。で、結構私自身も試合に出たりもしてたんですけど、あまりそのね、地元の草トーナメントとかっていうのは、あまり生徒さんとかもいらっしゃったりするんで、あんまりそういうのには出ないようにしてたんですね。もうちょっと本当に大きな大会、そのランキングかかった大会とかそういうのには、出たりしてたんですけど、あんまりそういう草トーナメントっていうのに出たことなかったんです、当時は。で、どんな感じなのかなと思ってね、ちょっと見に行ったんですね。で、その時に結構ね、ストロークとかも上手だしね、ボレーもすごい、パーンとね、綺麗に決めてて、いや、全然レベルが高いなと思ったんですね。ちょっと自分が出ても結構ね、これ負けたりもするんじゃないのかなっていうぐらいね、上手い方もいて、結構、おおでね、すごいなっていう感想を持ってたんですね。でも、すごい一つだけね、すごい見てて引っかかったことがあったんですね。それが、サービスなんですね。サーブですね。このサーブの技術っていうのが、他のストロークとかボレーのショットに比べて結構差があって打ててないんですよ。ストロークもボレーもすごいのに、なんかサーブだけ、普通なんですよね。私が見てた人たちでも。なんかその、どこで習ったんだっていう感想、印象が僕ね、私の中で一番強かったんです。もうなんか、すごい打点がすごい後ろだし、んでもっても肘も前から急にポケるような、すごい体の自然な流れからね、どう見ても逆流してるような打ち方で打ってる人が結構多かったんですね。だから実際なんかサーブ力だけすごい低いなっていうのが印象だったんですね。別に全員が全員そうというわけではないんですけど、でもやっぱり他のショットに比べたら全体的にサーブだけちょっと低いかなっていう印象なんですね。たまにはすごいいいサーブ打ってる人もいるんですけど、あんま入んないんですよね、逆に。だから安定してキープできてる人、安定したサーブ打ててる人っていうのが、本当に少ないなっていうのが、その時の印象でした。で、ついでに言うと、私が応援しに行ったその友人のサーブもすごかったんですね。どうやって打ってるのかなっていうようなね、肘伸びきってそっからパーンでサーブ行くんで、いやーね、もう、彼も結構テニス歴長いんで、今からね、私がちょちょいって言っても、治んないぐらい、ちょっとね、すごい非理想的な打ち方って言ったらね、申し訳ないんですけど、本当にそういう感じだったんですね。もうそれが、ね、私が今回サービス動画を撮ろうと思ったよね、根幹にある要因なんですね。このままじゃダメだろうとね。 もっと本当にサービスの基礎であるね、基盤部分っていうのを、もうね、もっと出していかないと、私たちコーチが。このままじゃ良くないって思ったのがきっかけでした。で、まあ実際ですね、自分なりにもですね、なぜね、まあこんなにね、サービス自身が良くないのかというのを考えるときにですね、まあ特にこれはもう日本で起きているね、現象だと思うんですけど、ね、まあ実際現実ですよね、題名通り。で、三つね、私の中では感じてるんですね。その一つが、まずやっぱり練習でのストローク重視なんですよね。社会人サークルに私も混ぜてもらってるんですけど、本当にストロークばっかり練習してるんですね。もうなんか、ストロークの、なんか、戦いみたいな。で、結構皆さんダブルスするのにストロークばっかり練習するんです。で、ある程度ストロークでかなり時間費やした後に、まあ、ボレー対ストロークとかね。で、最後にちょこっとサービスみたいな感じで、かなりサービスの練習量が足りないのかなっていうのが印象でした。まあ、この原因っていうのは、まあ、社会人サークルのみならずね、全体的に言えることだと思うんですけど、まあ、とりあえず、サービス練習が少ない。ストローク重視ですね。っていうのが、まず一つ目のね、要因かなと。サービス力だけ低いね、要因はね、ストローク重視の練習が多いんじゃないのかなっていうのがね、まずの印象です。で、二つ目としては、教えるのが難しいっていうのはですね、これはコーチ目線で言うと。まあ、これもね、友人がね、スクールにも通ってるんで、聞いたんですよね。コーチに何も言われないのっていうふうに。その打ち方はさすがに突っ込まれるでしょうっていうふうな感じで、聞いてもですね、なんかあんまりいいアドバイスをもらってないようで、なんか結局そういう感じになってしまってるんですね。で、まあ実際ね、まあ今までいろんなスクールとかの顔を出してサーブのレッスンとか見てきたんですけど、やっぱりサービスを教えるっていうのが難しいんだと思うんですね。まあ私自身もレッスンでサービスをやるんですけど、結構ね、やっぱり片手にボール、片手にラケットっていうので、レッスンすると結構時間かかるんですね。一個一個やらないとダメなんですけど、そんなことをしてたらレッスンが成立しないんですよね。とりあえず入れてほしいんですよね。コーチからしたら。入れてさえしてくれたらレッスンが成立するんです。そこにあまり大きな課題与えると、やっぱりサーブ打つ人も考えながらやるんで入んないんですよね。じゃあ、入んないからラリーもできないからレッスンが成立しない。じゃあもうそんなサーブにテコ入れるのはやめよう。とりあえず入ったら OK。だからサービスにあまりね、コーチ自身も重きを置きづらいんですね。だからね、結果的にサービス力っていうのがね、落ちていくんですね。他のね、ストロークとかボレーとかのラリーの中のショットは上がっていくんですけど、サーブ力だけね、周りのショットに比べてね、落ちちゃうんですね。っていうのがね、今の現状じゃないのかなと思ってます。でね、サーブ力がね、出ないね、もう一つの要因として、まあ、日本のトッププロ自身もあまりやっぱサービスで押す選手がね、あまりいないですよね。まあ、最近はちょっとずつね、出てきてますけど、一昔前はもう全員でストローカーでしたからね。本当にとりあえずサーブ入れてストロークで対決っていう感じだったので、これはもうなんか日本人自身があまりそのサービスでっていうのが向いてないのかもしれないんですけど、まあ、やっぱり体格とかね、まあ、肩の力とかもあるのかもしれないんですけど、あまりそのサーブで攻めるっていう文化が日本自身にないのかもしれないですね。まあ私たちね、言ってしまったら、民間でね、やってるね、一般の方を教えてるコーチが、言ったらあまりサーブをね、レッスンでできてないっていうお話しましたけど、もうその延長上にやっぱり日本のね、トップもあるし、どっちかだったら、今までのトップ選手も、まあ、ジュニアの頃とかに民間で教わってて、結局同じとこ通ってるんですよ。ストローク重視のレッスン、ラリーの重視のレッスン受けてきてるんで、まあ、全体的にやっぱりそのサーブをやるっていうのがないんですよね。だその結果、もうね、まあ、誰もがね、参考にね、見る、日本人のトップの選手も、まあ、あまりサーブでいかないと。 もう日本全体があまりサービスに対してそこまで重きを置いてないんですね。なので、これらをまとめるとですね、サービスの本質っていうものは結局誰も教えてくれないぞっていうね、現実になってるんですね。そうだとね、やはり、テニスコーチとしてもですね、良くないと。それをそのまま野放しにしてしまうと、結果私が見に行ったね、草トーナメントの大会みたいなサーブの打ち方の人とかね、サーブだけがね、ちょっと落ちるっていう状態になってしまうので、今回ね、このサービス動画っていうのをですね、紹介しております。で、このサービス動画ではですね、実際にですね、すごい難しいことは喋ってないん、あ、はやってないんですね。すごい基礎となることをやってます。でも、この基礎の部分が結局置き去りになって違うことするから伸びないんですね。だからすごいサーブで必要な原理っていうのをね、どうしても飛ばしちゃってる人が多いんですね。そうじゃなくてね、このね、ポイントっていうのをしっかり押さえといたら大丈夫なんだっていうその基盤的な要素をね、サービス動画では紹介してます。で、かつですね、私の場合ね、特にサービスなんて一人で練習できるショットなんで、一人で練習できるメニューも紹介してるので、すごい実践向きなんですよね。すぐにできるっていうか、誰かがいないとできないわけではなくて、一人でもね、練習できるんですね。それを分割してね、お伝えしてるので、要は、ね、手首とかのね、使い方、要は打点の使い方とかね、あとトスアップの方法とか、下半身から上半身のパワーの伝達方法とか、それらね、すごい大事なことを、ちゃんとメニューをね、紹介してやってますので、実際これはですね、もうね、すでに手にしてる方もいらっしゃるんですけど、実際コートで本当に体感してほしいんですね。私の動画は基本的に見て、ああ、なるほどで終わる動画ではないんです。体感しやすいようにね、なメニューを紹介してますし、体感することによって、こういうことなんだっていうのを分かってもらうように作ってるんで、決してですね、見て、ああ、なるほどで終わってほしくないんですね。はっきり言って、なるほどで終わっても、何の実力もならないんだよね。やっぱり何でも体感して初めて自分のものになるんですね。要は気づきっていうのが大事なんですね。体感して気づいて実力になるんで。なるほど、見てなるほどは気づきじゃないですからね。ああ、なんとなく分かったって感じなんでね。やっぱ分かったと気づくは全然違うので、ぜひですね、紹介していることなども実際やってみてですね。すごい私はもうやり慣れてるんで簡単にやってますけど、いざやってみたら意外に難しかったり、できなかったりするんですけど、そこで紹介してることがね、ちゃんと練習もできて初めて基盤ができたことになるので、そういう意味ではですね、非常にね、大切な要素がね、入ってます。これをね、多くの人にやってほしいんですよね。これをね、ここで紹介してることをやってもらうだけでも、かなりね、多くのね、サービス苦手者、基礎が飛んでる人を助けれると思いますし、できればね、周りの人にも紹介してもらって、もっともっとこれを広めてほしいんですよね。で、できればサービスも他のショットと一緒ぐらいの比率で上がってもらってですね、もっともっとテニスっていうのを楽しんでほしいんですね。やっぱり、サービスが武器になると、非常にプレイしやすいですしね。やはりサービスキープをしてたら、基本負けることもないので、もっともっとサービスっていうのは着目してほしいと私は考えてます。そのためにも、今回のサービス動画はですね、本当に大事なことをシンプルに凝縮してるんで、ぜひね、実際にね、トライして経験して体感して気づいてください。見てるだけじゃダメなんですね。そうすることで、それをしっかり固める。で、基礎が出来上がった上で、応用ね、いろんなことができるんで。だからスピンサーブとか打ちたいっていうのがあっても、ここの基礎ができてないとね、下からのね、伝達パワーっていうのを感じる感覚がないと、スピンは跳ねないんです。パーンってすごいね。ボールが跳ねるのは下からのエネルギーをボールに伝達してるから、結果跳ねてくれるんですね。そのことをね、しっかりとね、体に覚えさせた上でね、ぜひね、いろんなサーブをトライしてもらいたいですし。 それのね、第一歩なんですね。だから決してですね、ああ、もう自分はできるからいいや、とかね。ああ、なんとなくしてるようで終わらすんじゃなくて、ぜひですね、体感気づくっていうのをね、やってみてください。私もできる限りね、それがわかりやすいようにね、作りましたので、結構私の中で力作ですね。で、ぜひね、この日本のテニス界に一石を投じたいとも思ってますんで、ただまあ基盤なんでね、まずはこれができるだけね、多くの人に浸透してもらえればと思います。まあ、そのためにもですね、ぜひぜひですね、今回ね、サービス動画っていうのもですね、頭の中に入れといてください。ではですね、以上で、日本テニス界に起きているサービスに対する3つの現実についての音声を終わります。まあ、結構ですね、大きな話でしたけど、ね、私、コーチとしては、本当にその思いが強いんで、ぜひかっこいいね、やっぱりサーブスカッとね、打ったら気持ちいいですしね、かっこいいですからね。やっぱスパーンと打つからね、サービスっていうのは気持ちいいですよね。テニスの醍醐味だと思うので、この部分をぜひね、楽しんでね、より魅力的なスポーツとしてね、テニスをですね、思う存分ですね、あなたのね、人生の一部にしてください。それではね、これで終わります。お付き合いいただきありがとうございました。それでは失礼します。